今日は最初にお知らせがあります。いろいろ決まってないことが多いんですけれども、番組の改編リニューアルを検討しています。で、これに伴ってしばらくの間番組の配信スケジュールなどいろいろイレギュラーになる可能性があります。すべてが決定次第ご報告しますので、しばらくお待ちいただければと思います。じゃあ今日の本編がこの後始まります。ぜひお聞きください。バイオフィードバックと呼ばれる手法があるんですね。こう、人間の体は手足を動かす骨格筋みたいに自分で考えてコントロールできる部分と不随意な調節がされている部分があって、心臓が鼓動するのとかを含めて多くの臓器がそうやって調節されているんです。でもそういった臓器も神経で制御されていて脳につながっているんですね。だから例えば深呼吸をしたり瞑想したりして精神の状態を落ち着かせれば心臓もゆっくりと働かせることができるわけで、意識的にコントロールすることもできないわけではないんです。それから心理的なストレスを管理するためにはリラックスできた方がいいんですね。あるいは痛みの程度には血流とか筋肉の緊張が関係していて、痛みの管理にもリラックス状態がいいわけなんです。そこで深呼吸したりして落ち着くことができればいいんですけど、なかなか実際に体を落ち着いた状況にできているかどうかがわからなくてうまくいかないことがあるわけなんです。それで行われるのがバイオフィードバックなんですね。そういうふうにリラックスする練習をするときに、心拍数であったり筋肉の緊張であったりっていう体の生理的な状態を機械で計測して、その測定データを利用者に見せるということが行われます。で、これをするとこういう精神状態の時には体がこうなっているんだっていうフィードバックが得られるので、狙っている体の状態にするにはこんな感覚になればいいっていうのを学ぶことができるっていう、そういう手法なんです。で、すでに実際にストレス管理、それから疼痛管理、痛みの管理なんかに使われているし、あとは不整脈とか頭痛の治療なんかにも使われているようなんです。で、フィードバックに用いる生理状態としては心拍数、筋肉の緊張の他にも皮膚の発汗とか体温、それから脳波を使うというのがあるんですけれども、今日は目の瞳孔の大きさのフィードバックによって覚醒状態を自らコントロールするっていう新しいバイオフィードバックを行った研究について話していきます。ポッドサイエンティストへようこそ、コナヤです。今日紹介するのはスイス連邦工科大学のサラ・マイスナーらによる研究で、2023年10月に Nature Human Behavior に掲載されたものです。脳の覚醒状態はいくつかの神経伝達物質でコントロールされているんですけど、主要なものとしては正反覚と呼ばれる場所から放出されるノルアドレナリンがあります。で、目の瞳孔っていうのは周りの明るさでも閉じたり開いたりするんですけれども、明るさが同じであれば脳の覚醒レベルの高い時には瞳孔が開いて大きくなって、覚醒レベルの低い時には 小さく収縮します。で、瞳孔の大きさっていうのも正反角のノルアドレナリンによって調節されているんですね。だから瞳孔の大きさの変化と覚醒レベルの変化っていうのは一緒に起きるわけなんです。だから言ってみれば、瞳孔の大きさを見れば間接的に覚醒レベルがわかるということなんです。で、瞳孔の大きさは普通は自分の意思では変えることはできなくて、例えば眼科の検査なんかでは瞳孔を大きくして目の中を見たりするんですけれども、そういう時には薬を使うわけなんです。でも今回の研究ではまずバイオフィードバックを用いることによって瞳孔の大きさを自ら調節できるのかを調べています。で、これは人間の実験参加者を対象にして行っているんですけれども、まず最初にトレーニングを受けてもらっています。で、まずそこでは心理的な戦略について指示が与えられます。例えば瞳孔を大きくしたいときには、怖いものとか嬉しいものを考えるように伝えておいて、瞳孔を小さくしたいときには、落ち着くことを考えて呼吸に集中するように言います。で、これを実際にやっていくんですけれども、その時に瞳孔の大きさを測定する装置もつけて、実際にその時に自分の瞳孔の大きさがどうなっているかのフィードバックを受けながら、瞳孔の大きさをコントロールする練習を行います。で、さらに比較の対象として、同じように指示を受けているんだけど、瞳孔の大きさについては正しいフィードバックを受けないグループも実験に参加しています。で、これでもって瞳孔の大きさっていうフィードバックの影響を調べたということになります。で、トレーニングの結果なんですけれども、フィードバックを受けなかった対象のグループでは瞳孔の大きさをほとんどコントロールすることができなかったんです。でも瞳孔の大きさを教えてもらっていたグループでは大きくすることも小さくすることもできるようになっていたんです。だから瞳孔のバイオフィードバックによって瞳孔をコントロールするための心理的な戦略を身につけることができるということが示されたわけです。で、さらにこんな風に瞳孔の大きさをコントロールできるようになった人たちの脳の活動をファンクショナル MRI で測定しています。先ほど話したように脳の覚醒を調節している部分っていうのが正反角という場所だったんですけれども、このあたりの脳の活動が瞳孔の変化に応じて変化していて、瞳孔を大きくすると活動が上昇して、小さくすると低下するという結果が得られました。つまりトレーニングの後では、覚醒に関わる脳の領域の活動も調節できるようになったということになります。で、この論文では最後に、こういうふうに瞳孔を調節した状態でタスクをしてもらうっていうことをやっています。で、ここでやっているのがオッドボールタスクと呼ばれるものなんですね。で、オッドボールっていうのは変わったものみたいな意味なんです。で、具体的には特定の波長の短い音が何回も流れるんですけれども、時々音の高さが違うやつが流れるっていう風になっていて、そういう変わったやつ、つまりオッドボールが流れたらすぐにボタンを押すっていうものです。で、反応をするのにどれだけ時間がかかるかを計測しています。で、なんでこういうタスクを行ったかというと、このタスクの成績が覚醒状態、特に正反角の活動と関係があるとすでに示されているので行ったということになります。 で、その結果なんですけれども、意識によって瞳孔を小さくした時の方が少しなんだけど、オッドボールに早く反応できていたということでした。だから覚醒レベルが低い方が素早く反応できたという結果だったんです。で、これちょっと変だと感じるかもしれないです。でもこれはその正反角の活動に関する理論によると予想通りの結果だったということなんですね。で、ちょっとややこしいんですけれども、この点に関して話していくと以下のようになります。正反角の活動にはトニックと呼ばれる持続的な活動とフェイジックと呼ばれる短時間の突発的な活動があります。で、覚醒レベルが高いっていうのはトニック、持続的な活動が高い状態なんですね。で、オッドボール刺激が来るとフェイジック、突発的な活動が起きるんです。で、持続的な活動が低い時の方が突発的な活動が大きくなるということなんですね。それで覚醒レベルが低い時の方がオッドボールに反応しやすくなるということなんです。これはバックグラウンドが高いと細かい刺激がかき消されるというようなイメージになります。で、瞳孔も同じで、実はオッドボールが来ると瞳孔が短時間大きくなります。で、これも持続的に瞳孔を大きくしている覚醒レベルが高い時よりも瞳孔を小さくしている時の方がこの短時間の反応が大きくなるということだったんです。というわけで今回の研究で瞳孔を用いたバイオフィードバックでトレーニングすれば意識的に覚醒状態をコントロールできるっていうことが分かったわけです。だからこの方法は覚醒レベルに異常のある病気、ストレスとか不安障害の治療に使えるのではないかと考えられます。ただ今回の研究ではすでにあるバイオフィードバックの方法と比べて優れているかどうかは分からないという段階になります。さらに筆者らは研究のために覚醒状態をコントロールするのにも使えるのではないかと言及していました。その覚醒レベルをコントロールする手法っていうのはあまりないんですけれども、今回のこの新しい方法は覚醒状態と人間の脳の機能や行動との関係を調べるのに使えそうだということでした。こんにちは、葵さん。
こんにちは、粉屋さん。突然ですが、粉屋さんはお茶派ですか？コーヒー派ですか？
僕はコーヒー派ですね。そういえば、メルボルンはカフェの街と言われてますよね。
はい、そうなんですよ。なので、私も最近コーヒーの美味しさが分かってきたんですけれども、それでもやっぱり私はお茶が好きです。ところで、お茶の品質に微生物が影響しているって知ってましたか？
微生物ですか？お茶を発酵させるって言いますもんね。この製造過程で微生物が働いてるっていうことですか？
そうではなくて、お茶の発酵っていうのは一般的に使われる微生物による代謝という意味の発酵ではなく、自然に起きる酸化反応のことで微生物は関わっていないんです。
そうなんですね。じゃあ微生物が関わってるっていうのはどういうことなんですか？
最近の研究でお茶の根っこに住む微生物がお茶の品質に与える影響というのが明らかになってきています。シェンチェン先進技術研究院のジェンビャオヤンらの研究チームがお茶の葉の根っこにある微生物コミュニティを改善することでお茶の品質を向上させる方法を発見したんです。
そういうことですか。そのお茶の木が生きてる間に微生物が作用して、でそれがお茶の 味に影響があるっていう話なんですね。
その通りです。お茶にはリラックス効果があるわけですが、それはテアニンというアミノ酸によるものだと考えられています。さらにテアニンはお茶に豊かな味を与える要因の一つなんです。
うん、はいはい。
で、そのテアニンの量とかお茶の味の特性っていうのは、お茶の品種だけではなく周囲の土壌環境にも影響されるそうです。そしてお茶の根っこに住む微生物が栄養の吸収と代謝に影響を与えることが分かってきています。今回の研究ではテアニン含有量の違う2つの品種について根っこに住んでいる微生物を調べたんです。その結果ですが、テアニンが多い品種の根っこにはテアニン合成に必要な窒素の代謝を行う菌が多く存在することが分かりました。逆にテアニンの含有量が低いお茶の根っこにはそのような微生物が少ないということも明らかになったんです。
うんうん。ということはテアニン量の違いは根にいる菌の組成によるかもしれないっていうことですね。
はい。でも菌が住んでいてもそれだけではそれがテアニン量を変える原因かはわからないので、さらに実験をしています。彼らはテアニンが多いお茶の根っこにいた21種類の菌を混ぜ合わせた菌のミックスを作成しました。彼らはこれを人工的細菌コミュニティという意味でシンコムと呼んでいます。で、このシンコムをいろいろなお茶の木に巻いてみたんです。そうしたらシンコムを与えたお茶ではテアニン含有量が増加していたんですね。特に窒素が少ない条件でこの効果が大きかったそうですよ。
はいはいはい。で、ここまでの実験をやって、で、それで初めて根に住む菌の構成を変えることでお茶の品質が変わるっていうことが確認されたわけですね。
そうです。さらに重要な点としては、一つのお茶の木から別のお茶の木に菌を移すみたいなことをしなくても、シンコムという人工的に構成された菌の集団でもそれが改善できるということが示されたんです。それで彼らは現在シンコムを改良して製造と流通を容易にする作業に取り組んでいます。今後もお茶の品質向上に向けてさらなる革新が期待されています。
ああ、なるほど。農薬みたいに使えるかもしれないっていうことですか。
その通りです。しかもシンコムでお茶ではない別の植物でも窒素が欠乏しているものへの効果があるようで、微生物が養分の固定を助ける、なので通常の農薬の使用量が減らせるかもしれません。
じゃあもうお茶に限らないっていう、まあ、そういう実用性のある研究だったわけですね。いや、今日も面白い研究の話どうもありがとうございます。じゃあそれでは今回のエピソードはここまでです。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。